都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康博です。よろしくお願いいたします。
はい、
はい、
都市ミナティやっております。
はい、
さてですね、
うん、
まあ、今日も都市ミナティね、
うん、
ちょっとやっていくわけなんですけども、はい、これやっていくにあたってですね、うんうん、まあ、触れなきゃいけないなという、もうまさに僕らの番組でも触れていくべき案件が、うん、ちょっと最近ね飛び込んできたんで。
身の回りですか？
身の回り、うん、まあ、僕の周りではないですけども、うん、もうずっと伝承だと思われていたことが、
うん、
ついに発見されたなっていう、
うん、そんなことあったかな。
もう絶対に嘘だろって思ってた、うん、いわば都市伝説ですよね、
うん、
存在したってことがついに見つかったじゃないですか。
でも全然
ついこの間
見当つかない。
見当つかない。
うん、
ああ、じゃあ、西ヨーロッパの方なんですけど、ヨーロッパの方、
うん、
ある、まあ、南の方に、どうやらその、とんでもないでかい大陸があって、そこはもう人も住めないようなね、極寒の地だっていう、まあ、噂ですよね。伝承があったんですけど、それがね、この間見つかったっていう、大ニュース、
はいはい、
特大トピックスですよ。
うんうん、
ね、うん、ヤフーニュースかなで見たんだと思うんですけど、
あるその、ね、
ヤフーニュースだったと思うんですけど、
うん、ヤフーニュースで、
うん
うん、
でそれが南極大陸っていうやつだったんですけどまあまさかですよね、うん、僕もないとは思ってましたよずっと、
うん
うん、でもまあ実際にね、3人の人がまあ見たって言っててあったんですよね。これまあ歴史って変わるもんだなと、僕らが生きてる間にね、まあまあ大変ですよ。
全部変えていかなきゃいけないです
よ
ね。
いやもう大変でしょうね、うん、今からあの Google さんも
ね、
うん、いやこれは大変。いやイギリスの方とアメリカの方とロシアの方、
うん、
3人がほぼ同時期に発見したっていうことで、
別
々誰が発見したかっていうのはわからないと、うん、最初に発見者は誰、このね、うんうん、歴代でもトップに来るようなニュースですよこれ。
まあね、大陸見つける、ね、
これがでも誰が最初か分かんないっていう、うん、この最初の発見者分からない問題っていうのもね、うんうん、ああなんか面白いなっていう部分もありますし、
あの近代の歴史の中でね、
いやそうですよ、
昔だったらまだしも、
ね、昔だったらまだしも、
うん、あれですね、今日すごい髪型決まっててかっこいいですね、
うん、あ本当に、うん、あよかったよかった。でもそこで
何年の話してんだよおい
はい、
おい何年の話してんだよ。
髪型のことですか？
違うわ。
髪型何年代モデルかって話ですか？
2018年モデルだろそれ
これね、まあまあそうですけども、う
ん、南極の話なんてもうだいぶ前の話だろそんなもん。
あ知ってました？
知ってますよ。
南極大陸って
私
ちょっと調べてみますね。
どういうこと？調べてみますね。
いつの話かっていうのねあこれ1820年
ですわ。いやそうですよ、だいぶ前ですよ
南極大陸って、
うん、
日本江戸時代ですから僕知るわけないですわ。ヤフーないんだもんだって。
いやそれないって言ったでしょ。だから
どっかで掛け違えたねボタン。
ヤフーさんの話かなって思いましたよだからなんか新聞とかなんか号外とか出してる
あ
ヤフーさんの話してんの。
違う違う違う、
そんなやついないだろうし、
違いますよ。
弓矢の矢に布と書いて
矢吹さんね。完全に僕のミスです。
そうでしょ、
うんうん、これだいぶ昔の話でして、うん、
でも本当にちょっと聞きたいか教えて
聞きたい、
うん、知恵にしたいから、南極を見つけた話って面白い、
はい、まあ、南極ですね、うん、まああるあると言われていたんです、
うん、
というか噂レベルで本当に伝承レベルで
そうそう
ヨーロッパであったんですって、
うん、
でまあ巨大大陸って言われてたかな、
うん、
みたいな感じで言われてたんですけど、うん、まあ証拠も何も見つけようがないとそんなものっていうことで、まあ実際に何人か今までもチラ見したやつがいたと、
うん、
船で、
うん、
なんかあるぞっていう遠くにあるぞっていうのを見たやつはいたらしいんだけども、うん、そうじゃあ ちゃんとそれが本当にあるのかどうか確かめようってことで、うん、1820年に、まあ、いろんな国で、
うん、
まあ、探しに入ったわけですけども、
うん、
まあ、その中でイギリスの、ブランスフィールドさん、
うん、
アメリカのパーマーさん、
うん、
そしてロシアのベリングスハウゼンの3人が。
そいつが見つけたじゃん。
うん、まあ、
名前が。
何の根拠で。
いや、ベリングスハウゼンが見つけた
んじゃん。まあでも言いたいよね。うん、最初見つけたやつは、パーマーよりかは、ベリングスハウゼンの方がいいよね。
パーマーはない。
うん。じゃあ、ベリングスハウゼンが見つけたんですけども。うん、
まあ、絶対見つけてる、ベリングスハウゼンが。
これね、ね、でも、うん、まあ見つけたとはいえ、
うん、
南極点とかには行ってないんです
よ。ほうほう。
それはまた、だいぶ後、
うん、
1910年まで。
うん、
ノルウェーの探検家アムンゼンっていうのが、
うん、
まあ、見つけてるわけなんですけども、
うん、
結局だからその南極遠くの氷の塊があって、
うん、
陸地かどうかさえ分かんないけど、まあ、それを発見したっていうのがその3人じゃないかと言われているわけなんですよね、
うん、
でも、まあ、さっきちょっと軽く話してたんですけども、うん、もう1513年頃、
うん、
今1800年代の話だけど、うん、1513年にオスマン帝国の作ったピーリーレイスの地図というのがありまして、う
ん
う
ん、はいはい、
これになぜか南極大陸が載っているという、あ、まあそういう都市伝説がありまして、
はいはい、
うん、でまあこれもどうやってじゃあ見つけたんだとか、うん、そういうところでこう、まあいろんな人がね、いろいろ言ってるやつですよ。
その地図すごすぎて殺されたんですもんね。
あ、そう、まあ、ね、まあそれも都市伝説だけど、
う
ん、
そうそう、
で、それ、ね、南極大陸が違う大陸のことを示唆してるとも言われてるんで、なんとも言えないんですけど。
面白い。
まあそういう都市伝説もありますし。
それと間違えちゃったんですね。
そう、南極大陸は面白いぜっていうお話でございますんで、うん、ぜひ、皆さんね、うん、足を運んでではいかがでしょうか。
普通に岸本の気になる話で話した方がいいんじゃね。
確かにね。
間違
いない。俺もそう思ったけど、
そのギミック一個、
まあまあまあ
挟むの
いいですよ。
あ、そうです。
花粉症なんで、
あ、
ちょっと調子悪いんで、
お気をつけください。
はい、
皆さんもね、うん、はいはい。では行きましょう。
私、
はい、教えて都市伝説。
はい、
はい、都市伝説をね、まあ僕らが話すというような企画なんですけれども、簡単にね、
はい、
前回のエンディングで OCT47 やるぞって言ったんですよ。
早瀬か、
はい、岸本さんが
長野を、ね、僕の受けてね、
そうそう、長野やってくれて、うん、でそれで13件目になったと。
そうだね、
うん、韓国のいてね、
うん、
13件目になったと。したらもうどんどんどんどんやっていかないと、いつまでたっても47ならんぞと。
いや、そうですよ、うん、先長すぎるわ。
そうそう、
2年で13件だもん。
だってやったのが半年前ですもんね、長野の前に。
そうそうそう、う
ん、だからいや、ちゃんとやっていかんといかんぞと思ったんですけど、うん、今回はですね、うん、しません。
なぜ。
ね、
全然わかんない。
うーん、
先週も言ってるし、これからやっていかなきゃいけないって言ってるのに、うん、なぜやらないのっていう。
もっとしたいことができた。
いいように言ったら。
もっと話したいことができた。すいません。
あ、じゃあそれよりも、こっちを優先させるべき事案が出てきたと。
もっとちょっとこっち先やりたいなっていう欲がちょっと強くなっちゃって。
じゃあもう時事ネタでしょうね。
時事ネタです。
あ、完全に。
では行きましょう。何について話すか。
はい。
仏教。
オリンピックにまつわる仏教の話ですか。
いやいや、オリンピックにまつわるというか、
はあ、
もう普通に仏教、
はあ、なんで今やらなきゃいけないのこれ。
今話したいから俺が。
ああ、そうなんだ。
そうです、
熱量の問題。
そう、熱量の問題です。仏教、はあ、その今ね、僕ら仏教徒ですよ、ほぼほぼ日本なんてね。
うん、まあまあ
ほぼほぼ、
まあ、
でも自分の宗派が何かなんて分かんないですよね、うん。
ああ、真言宗とか、なんかそういうやつ。
そうそうそう。真言宗だ、浄土宗やな、いろいろありますよね、日蓮宗とかもね。あるある。だけども、自分が何宗かなんて分かる人いないですよ。
いや、分かる人いるでしょ。
いや、ほぼほぼいない
です。いるでしょ。
ほぼほぼ分かんないですよ。
あ、そうか。
ほぼほぼ分かんない。
うん。
分かります？
若い人は分かんない
よ。岸本さんは。
僕入ってないです。
はい。ダメ。本当は入ってますから、絶対。
いやいや。
僕、浄土真宗なんですけど。
多分本当に、違います
よ。親鸞のね、浄土真宗なんですけれども、
うん、
私は無神教なんでとか言うじゃないですか、
うん、
岸本さんみたいにね、
うん、
ただあなた正月に、
うん、
初詣行ったりとか、
うん、
神社お寺で手合わせたりとかするでしょ、
うん、
その時点でもう仏教徒なわけですよ。信じてるわけですよ、もう。
いや、信じてはいない。
いや、信じてますよ、あなた。なのにですよ、そんなことしてる人たくさんいるのに、なのになぜやらないの。
あ、そういう流れでね。だから、
うん、
こんなにも身近にあるのにもかかわらず、皆さん仏教のことをあんまり知らないじゃないかと。
知らないですよね。
うんうんうん、
だから今回は、 ちょっとね、その全部教えるなんていうのは僕も無理ですし、僕
釈迦じゃないんでね。無理ですから。
釈迦でも無理ですよ、う
ん、
もう。
もはや、もはや、できないでしょ、そんなこと。そうですよ、
釈迦でも無理ですから。うん、だからちょっと今回はポイントだけ、ポイントだけというか、はまれるような話をね、面白い話というところだけ
を抜粋して、仏教に興味を持つための話みたいな、
思ってもらうためにちょっと僕を話していこうかなと、はい、思っております、
うん。
ちなみにですね、あれですよ、あの日本の寺院数って、あの7万超えてるんですけど、全国の、ね、
寺院が、
そう、コンビニエンスストアなんで2万5千ですからね。
お
う、2万5000ちょっと超えるぐらいですからね。だ全然寺院のが上なんですよ。
まあね、寺院の方が上か。
こんなに日本にね点在してるのに寺院がね、
確かにね、
なぜ何も知らないんだ
って話ですよ。数は多いね、
バカタレが。勝つだよ、そんなもんは。
7万か、多いな。
だからちょっと簡単にねご説明だけさせていただきますよ、
はいはい、
っていう話なんですよ。あの仏教の経典ってね6000巻あるんですよ、
まあまあ多いね。
まあまあじゃねえわ、むちゃくちゃ多いんですよ。6000ページじゃないですよ、
読むのが大変だね、
6000巻あるんですよ。でそれぞれ異なる教えが説かれているので、そのどの巻を元にしているかっていうので、宗教違うんですよ全部ね。
だから
仏教という
の
違うでしょ、
まあまあ、今言ったように全部読めねえって話だもんね。
全部読めねえし、全部読んだ人が、あの開いた時にね、そのどこを元にして開いてるか、どこに私はあの救われて、じゃあこの子なんとら教を開こうと思ってますって言ってるで、全部違うんですよ。
うちはじゃあ4200巻に感銘を受けたと、
そう
じゃあこれにしようと、
だから違うんですね、いろいろ。
なるほどね、
教のは違うんですよ、
はいはいはい、
全部が全部同じ神様とか、同じ教えを説いてるわけではないんですよ。だからたくさんあるんですよ。
そこなんですよね、そこ複雑っすよね。
だって6000巻なんて他の経典じゃないですから ね、仏教だけですから、だからいろいろ違うんですよ、と、まあ、あの枝分かれしてしまっているんですよ、だからまあちょっと難しいんだね、そこら辺をお話しするのは、何々教だ、何々教だ、何々って話すのはちょっと無理なんで、あの20分30分じゃ無理なんで、今回はあの仏教の面白坊さんの話します。
いやもうだいぶかけ離れた。
面白坊さんの話します。
それは勉強になるタイプの話ですか。
勉強になるタイプの話
です。話ですか。
それこそ、あれですよ、
それならあの興味ある。
もうでもあれっすね、あの試験終わっちゃったんですもんね。
なん
だろうね。あの、だから、いろいろ。
センター試験みたいなこと。
ああ、これからだから ね、あの、ある人とか、そこまでのこと話さないけれども。
来年でもいいしね。
まあ話さないけれども、中高の、まあ、小中高かな、の勉強に使えるようなね。
あ、マジで、
ためような話しますよ。
そんな話ある。
岸本さんも、私ちょっと勉強しますわって言って、帰る頃には、ちょっとあの、手をね、両手目の前に合わせて帰るみたいなこともするかもしれない、俺に対して。
それ多分、バカにしてますよ。
俺のことを死と仰いで。
僕多分やったらそれバカにしてるパターンですから、
もともとじゃあちょっとあの簡単なクイズ出します、
はいはい、
仏教って誰が開いたか知ってますか。
仏教誰だろうね。
なんでだよ。
クリントン。
いやなんでだよ。もう、
誰
ダメだろ。仏教はですね、そうですよ、お釈迦様なんですね、お釈迦様っつったらいわゆるブッダ、
ブッダさん
ですよ、ゴータマ・シッダールタっていう本名、
手塚治虫が書いてましたね。
そうブッダってね、あるんですけれども、あのそもそも仏教っていうのは、この教えを最初に説いた、まあ、あの作った、あの仏教の、まあ、ブッダになるって意味で成仏なんですよ、
仏になると。
そう成仏っていうのはなる仏と書いて成仏ですから、仏教というのはブッダになるっていうのを目指すための教えなんです、そもそもはね。
ブッダがゴール。
そうです。ブッダになることがゴールなんですよ。
はいはいはい。
で、それをですね、上ブッダ教って言うんですよ。それを略して仏教なんです、実は。
なるほど。
上ブッダ教を略して仏教なんですよ。
フルネームは、上ブッダ教。
そう、フルで言うと上ブッダ教なんです。
だから、木村拓哉をキムタクと一緒。
そう、うん。だから、仏教はキムタクです。
なるほどね。
え？
いや、僕、スッと入りましたよ。
キムタクがじゃあ、あの、スーパーボール掘り投げたのかな、ポン
って。いやいや、それもう、だいぶ古いし、知らない人多いと思うから。
ああ、そうか、ちょ、待てよって言わないから、別にね。
そう。
そうなんですよ。
でももう今やキムタクのがすんなり入ってきますから。それと一緒ですね。
上ブッダ教が木村拓哉です、だから。
いや、もうやめました。わかりづらくなってきた。
なんですよ。
はい。
で、そこからいろいろ枝分かれしているという話なんですけれども、その中でちょっと面白い方をね、いろいろと紹介していこうかなと思ってるんですよ。
人ですか？
僕も人から入りましたよ。もともとはあの釈迦 から入って釈迦の歴史が面白いんでそこから入っていったんですけれども、
うんうん、
やっぱり、あの、日本でね、
はいはい、
仏教を語る上で外せないのは、聖徳太子。
な、
聖徳太子ですよ。
外せないんだ。
外せないですよ、聖徳太子、
うん、
そもそもだってあれですもん、あの、日本の仏教っていうのが、
うん、
あの、口伝したのがですね、欽明天皇っていう方が口伝させたんじゃないかって言われてるんですよ。
口伝って広めたってことね。
そうそうそう、広めたのが、うんうん、でその中で、
うん、
じゃあその時代でね、うん、誰が仏教を多く日本に取り入れたかっていうと、これ聖徳太子なんですよ。
うん、
うん、で仏教っていうのは、まあ、インドのもので、インドからわーっと広まっていって、うん、まあ、南と北で分かれていったんですけれども、
うん、
あの、北の方に行ったのが、まあ、あの、中国とかなんですね、
うんうんうん、
中国でいろいろあって、でそこの中国の、仏教っていうのを、日本に入れたのが聖徳太子なんですよ。
ほうほうほう、う
ん、それは遣隋使というものを使って、小野妹子や
るもの
を使って、
はいはい、まあ、ありましたね、
隋という中国の都からいろいろその、
うん、仏教やらいろんなものを持ってきたっていうね、
そうそうそうそう、うん、お茶とかなんやらかんやらっていうのを、まあ、お茶はちょっと後ですけど、いろいろ中国から取り入れたのが仏教なんですよ。だったと、
うん、
それがもう聖徳太子なんですね、実は。
はあ、うん、歴史の授業みたい。
そうなんです、うん、で仏教を主軸とする国家建設を進めようとしたのが聖徳太子なんですよ。だから仏教を入れようと、生活の一部に。
なるほど、
うん
うん、
あの、聖徳太子がしたことでいうの中で、その17条の憲法っていうのがあるんですよ。
はいはいはい、
簡易12回っていうものがあって、難しいか、
うん、いや別に大丈夫ですよ。
簡易12回
そこぐらいまでなら大丈夫じゃないですか。
あの、要はかぶりも烏帽子でいろいろ変わっていくみたいなね、うん、紫えんちゃん偉いみたいなのあるんですけど、うんうん、それっていうのってもともと偉い人ってもうほんまに生まれたその血筋で決めてたんですよ、
うん、
でも簡易12回っていうのは、うん、できるやつは取り立てていこうぜっていうのなんですよ。要は僕らでもむちゃむちゃ偉いとこに行けるみたいな、
うん、だからその、うん、なんだろうね、血族でずっとやってる企業みたいなのの、
そうですそうです、
ちょっとできる CEO を外から引っ張ってきてみたいな感じ、
う
ん
うん、ちょっと違う、
ちょっと違う、
うん、だから農民までいかないけれど、まあ、そこら辺のむちゃくちゃできるやつをもう上に取り立てるみたいな、
うんうん、
だからほんまはもう社長の息子
がまあ継ぐのが当たり前
なんだけど、どうじゃなくて、どこどこかのどこどこのやつできるやつらしいぞってなったら、もう上にバーンといけるみたいな仕組みなんですよ。
だまあ、実力主義になってるん
です
ね。
それでも、ルールがね、しかないといけねえだろうということで、そのルールが17条憲法なんですよ。で、その17条憲法の第2条に、厚く三法を尊うべしっていう、まあ、ルールがあるんですよ。三法っていうのが、仏、法、僧という意味なんですよ。法律の方に、
うん、
あと僧侶の僧、
うん、
だからあのブッダの教えを大切にしろよって意味なんですよ、これ、
うんうん、
だから国のルールの中にもう仏教入れちゃってるんですよ。
なるほどね。
そうそう、そんぐらい聖徳太子はもう
厚く手厚くってことね。
そうそうそうそう、厚くしてたということなんですよ、うん、仏教をじゃあ入れましょうかってなってるんですよ。
重要視してますね、めちゃくちゃ。
すごくないですか。
うん、
では聖徳太子がいなければ、
うん、
聖徳太子がいなければってわけじゃないけれども、今のもしかしたら仏教ってないかもしれない、
うんうん、
そんぐらいまで、まあ、結構あの仏教の父なんて言われてますから、うん、日本仏教の父なんて言われてますから、すごいんですよ、
聖徳太子のね、
う
ん、見る目が変わるかもしれないですね。じゃあもう
一応ね、
うん、
あの聖徳太子の都市伝説で、
うん、
あの聖徳太子って聖徳太子がいた時に使われてる言葉じゃないんですよ。
いた時に使われてる、
では生きてる時に、
あ、
おいっす聖徳太子って言われてないんですよ、うんうん、
はいはい、名前がね、
そうそう、うんうん、あの亡くなった後に付けられてるものなんですけど、
うんうんうん、
これが死後っていうんですよ、
うん、
あの死後付けられたものっていう覚えやすいんですけど、死後っていうんですけど、うんうん、あの徳とか生生とか、
うん、
徳とかって
本当だ、
うん、書いてるんですけど、これがあの実は非業の死を遂げているものにつけるものなんですよ。
ほうほうほう、
それ2ついてるんですよ、生と徳が、うんうんうん、だから、
めっちゃ非業なんじゃない。
そう、非業の死を遂げたんじゃないかって話があったりとか、ちょっと面白いです。あと未来記作ったりとかね、
うん、
話あるじゃないですか、いろいろね、
まあ、あのなんだっけ、それ予言か、聖徳太子の予言とかね、
うん、とかね、いろいろ面白い話があって、
馬小屋で生まれたとか
って、そうなんですよ、馬屋での巫女って言って ね、いろいろあるんですけど、あとお母さんが実はペルシャ人の血のつながりじゃないとかね、
う
ん、
日本人じゃないっていうね、
そうそうそう
説はある
とかね、そうなんですよ、とかいろいろある、ちょっと調べてみたら面白いんです、実はね、うん、聖徳太子と仏教のつながりというものも、
うん、
なんですけれども、で、まあ、これが一人目ですよ、私がお伝えしたいね、こっからどんどんどんどん ふざけていくんで。
じゃあ知ってる人を言ってく感じ。
そうですそうです。
ああならいいわ全然。
その次に僕が紹介したい、うん、あの仏さんというかまあ僧侶がですね、鑑真、うん、聞いたことある？
あ、鑑真ね。
鑑真、鑑真じゃなくてね、
あの漢字の方ね。
そうそうそうそう、
はいはい、
奈良仏教って言ったらもう鑑真を外しては語れないって言われてるんですよ。奈良時代の仏教なんですけれども、うん、鑑真が唐、
うん、
もう隋じゃなくて唐になってるんですけど中国ね、唐から来日しなかったら、うん、仏教っていうのは正式に日本に伝わってないよっていう。
仏教、うんうん、正式にっていうのは、
そうそう、正式に伝わってないよって言うんですよ、
うん、
要は船でその仏教を捕らえっていうか、まあ日本に来させたのが、
うん、
上学っていうのと絵学っていうのしかないんですよ、
うん、
で3つを勉強して山岳って言って、うん、それが仏教って言われてるんですよ。3つを覚えなきゃダメですよって。
1つ2つじゃあ、うん、その
仏教とは言えない、
言えないと、
うん、要はパズルのピースなわけですよ。
はいはいはい、
うん、3つのね。
じゃあ1個足りない
んだ。簡単なパズルだなおい言葉間違えたな
確かにな
3つしかねえ、
3つ埋めりゃいいんかい
っていう。2つあるんだからもう大体わかんだろ、象、うんうん、はい正解上学と絵学っていうのそれは伝わっていたと。
うん、
それっていうのは瞑想の実践法、
ほうほうほう、うん、
どういうふうに瞑想するか、
やり方、
そうやり方みたいな、
ハウトゥーですね。
そうそうそう、うん、と絵学っていうのは知恵を身につけて真実を見極めることっていうのの勉強なんですよ。
ほうほうほう、う
ん、で一つがどうしても日本には来られないと。っていうのもその海藻っていうんですけど、
うん、
海学って言ってね、
うん、
戒律を知りこれを守ることっていうんですけど、
なるほど、
要はルールなわけですよ、はいはいはい、仏教の中のね、うんうん、そのルールを教えに来てくれてる人がいなかったと、今まで日本に、
うんうんうんうん、
日本に来てなかったんですよ、
うん、
その教えるのが鑑真なんですね、
うん、なんで来なかったのかね、まあ、その難しかったのかな、
全部
教えるのが
全部たくない、中学からしても。
ああなるほど、
うん、
全部は、ね、渡したくないっていうのがあったのかもね。
だから鑑真の来日というのも、
うん、
要はその唐の時の皇帝は行っちゃダメって言ってるぐらいですから伝えんなみたいなって言うんですよ、
うんうんうん、
だから会を授ける資格を持った僧侶がいなかったんですね。
なるほどね、うん、
でそれを持たないと正式な仏教徒になれなかったわけですよ。だからその時代仏教徒一人もいないんです。鑑真がいなきゃ正式な仏教徒
は ね、 正式なのはね、
そうなんです
よ。自称とかいたかもしれないけど、
そうそうそう、だから唐からその鑑真っていう会士と呼ばれるね僧侶を呼んでこなきゃいけなかったと、
うん、
でもまあっちの皇帝からしたら、
うん、
行っちゃダメって言われてたんですよ。
うんね、うん、その流れで言ったらダメでしょ。
元宗皇帝というものが、
うん、
だから鑑真どうしたかというと、
うん、
実は、
うん、
禁令を犯す密航をして日本に来てくれたんですよ。
はあ、
皇帝は、
うん、
言っちゃいけんって言ってるけれども、うんうん、いや私は行くよと
私は行くよ
私は行くよ行かせてもらうって
浅
川光よ、ね、私は行くよと言、
うんうん
うん、うわけですよ。
なるほどね。
そうそうそうそう、
スノーデンじゃん。じゃ
いやね、そうなんですよ、
うんうん、
で
だ自分は金を犯してでも持ってきたと、
うん、日本に持ってきた
と。鑑真さん
で5回失敗してるんですよ。
はい、
5回も失敗してるんですそれまでにいや私は行くよと、
うん、
船出しておくれ。
どういう失敗、
船出しておくれって言ったら、
うん、
あすいません船は皇帝がダメって出せません、はい1回目失敗みたいな。
あ、それをカウントしてくのね、
うんうん、でうわ、じゃあ私は行くよでも皇帝に言わんといておくれって言ってたのかもしれない。途中で、
うん、
バーン船横付けされて、
うん、
ダメだよ、
はいダメー、
はいダメ失敗、うん、はいスタートからって、うん、スタートさせるみたいな
振り出しからね、まあ、
そんな感じが分かんないけれども、うん、5回失敗してるっていうふうに、ね、
うん、
伝わっていると、
うん、
で754年ようやく日本に着いたんですけれども、
うん、
苦難のあまり両目を失明していたんです鑑真。
ほ
う、うん、
苦難のあまりなんだね。苦難のあまり。
で5回も失敗してますし、まあ、6回目には成功したんですけれども、
じゃあストレスかな、
まあ、分かんないですけどいろいろあってもう両目を失明していたと。
あれだもんね、象とかがさ目、うん、なんか目つぶってるもんね大体。
あ、そうですね、
鑑真ね、
うん、そうそうそうそう、な失明していると、
うん、
で鑑真はですね東大寺の前に、まあ、階段つって階をね、
うん、
教えるときにまあ、それ気づくと、まあ、その天皇らがですね初め440人が来たというふうな話が残ってるんですよ。
うーん、
それでやっと仏教と、
うん
うん、なんで正式なね山岳って言って3つの、学びをちゃんと学んだ仏教徒として扱えるようになったと。
なるほど、
鑑真がいなければ
揃わなかったと。
揃わなかったんです、3つのパズルが。いや、パズルって3つだったら、いや2つ分かるわよ。
はい、ゾウ。
正解、ゾウ。
ゾウのパズルだ
ったんですね。ゾウのパズルですね。そうそうそう、そうなんですよ。というのも話があるんです。これが2人目です。
重要そう。
そうでしょ、うん、だからこれを知ったらもうみんな興味持ちません、ちょっと。
いや、ガンジン偉いね。自分の目をね、犠牲にしてまで生きたんだと。
ちょっと熱強すぎて時間経ちすぎたから、うん、ちょっと面白いとこだけ言っていくわ。
いやいやいや、編集すりゃいいだろ、自分で。
空海。
空海。
空海ですよ。弘法大師空海。
なんかね、映画化なんかされちゃって。
そうそうね。空海、染谷くんね、うん。染谷くん、あれですよ。なんか、空海のセットあるじゃないですか。
うん、
セットで、なんかあのね、お寺をね、セットで作ったんですって。そしたらそれが凄すぎて、ほんまに、そこに住職住み着いて、お寺にしたっていう話があるんです。凄すぎて、ちょっとここ使っていいですか僕らみたいな。坊さん来て。
いや、マジですごいじゃんって。
そこ寺にした。
物本よりすごいじゃんっつって。
セットを寺にしたって話がありました。
セット寺をなんか価値なさそうだけど
な。いや、まあね。そんなんがあるんですよ。
はい。
じゃあ空海終わりですね。
やめてください。
空海あるんですよ。
あなたが勝手に始めて伸ばしてるんですからね。
空海あるんですよ。空海。空海ね、僕これだけ伝えたいんですよ。要は
空海の重要なとこ。
空海の、秘術。
秘術
です。秘術です、うん。これね、普通に学生でもできますよ。
秘めてる術ってこと？
秘めてる術です。空海でも、空海が使った実際にね、術を、実は、今の学生さんたち、
うん、
いや、それだけじゃなくて、僕らもですね、
普段
使えれば、ものすごい能力手に入るって技があるんですよ。
あ、じゃあ今は使ってないと。
うん、そう、うん、今は使ってないというか、まあ、やり方指南できますよ、私。
あ、本当ですか。
うん。うん、それがですね、
うん、
むちゃくちゃすごい、記憶力を得る秘宝。
あ、めっちゃいい。
どうですか？
欲しい。
欲しいでしょ？
即欲しい。
欲しいでしょ、うん、この秘術、秘宝を使って空海は、うん、中国に渡ってね、遣唐使で渡って、
うん、
その、東寺っていう東にお寺って書いて、東寺っていう長安なんですけど、
うん、
都のね、東寺っていうところで、中国のずっと勉強してきた坊さんを、もう全部ごぼう抜きして、自分が一番知恵つけて、
うんうんうん、あ、なるほどね。
2年でね、
うん、でそういう意味で上に行ったってことね。
で、その時7代目だったんですけどね、うん、王さんが一番偉い人が、うん、8代目は空海だっつって普通中国人選ばなきゃいけないのに、
ね、
日本人選んだぐらいの記憶力を得ることできるんですよ、うん
う
ん、
もうじゃあ、うん、圧倒的な能力じゃないですか。
うん、2年でこんな全部スポンジじゃん、うん、空海
ねえよその時代スポンジ
空海スポンジじゃん、すっげえこいつって。でその時の中国の坊さんたちは、うん、いやダメですよ、日本人に全部持ってかれちゃいますよ、
う
ん、
いやそりゃそうだよ、
全部持ってかれちゃいますよ、
俺でも言うわ、う
ん、でもスポンジだもん空海
スポンジ偉そうにされんの、うん、
空海
大丈夫、
スポンジみてえに知恵も全部持っていくもん覚えていくしって。
でもそのね、うん、今まで散々勉強してるやつがいっぱいいたわけ で、
う
ん、
で、
それを超えるっていうのは生半可なレベルじゃないでしょうね。そう
ごぼう抜きしていったんですよ。ケイカアジャリっていうね、
うん、
中国の坊さんなんですけど、ケイカアジャリが、
うん
うん、
今でもねアジャリって
そうそうアジャリ
みんなすごい人って言ってますよね。
ケイカアジャリっていう方がいやもう弟子の話を全部無視して、うん、いやもう空海言っとこう
だってこいつだもん、
うんうん、もうこいつしかいないわって、はあはあ、自分の秘術秘宝を全部授けるのはって、
うん、いやそうだろうね、
そのくらいの記憶力を得ることできるんですよ。
それは
知りたい
すぐ知りたいだろう。
その名も、
うん、
虚空蔵愚門寺法。
おお全然覚えらんない、うん、
虚空蔵愚門寺法です。
虚空蔵愚門寺法、
まあこの名前なんて覚えなくていい
ですよ。あ名前はね、うん、いいですよね、う
ん、だってあれだもんすごい記憶力を得た後に覚えないんだもん。
そうそうそうそうだよね、
うん、この方法ですよ、
うん、
一番大事なのはね、
そこだよそこ、
うん、虚空蔵菩薩という神様がいるんですよ、
うん
うん、そのですねその方が言っているノウボウアキャシャギャラバヤオンアリキャマリボリソワカっていう言葉があるんですよ、
うん、まあ、それも後で覚えればいいわけですね。
それは、うん、今は覚えない
と、今
どっかに張り出してもいいし
言いながらでもいい。あそれは、うん、重要なんだ。
ノウボウアキャシャギャラバヤオンアリキャマリボリソワカという言葉をですね、
うんうん、
100万回唱えれば
ほう
記憶力飛躍的に増大させますよ。
ああ
これは空海もですね、 高知の室戸岬の洞窟です。ミクロドというところがありまして、ミクロド、そこでですね、一人一心不乱にこの言葉を答えたと、唱えたと。で、1日1万回で、
1日1万回できんだ。
朝から晩までですよね、
狂ってるね、
うん、それを100日間ついたんですよ。しかも五穀立ちして誰にも会わずに全て唱えなければいけない。
で、
その時はちょっとポッドキャストお休みして、
うん、
それからあのちょっと定期的にちょっとあの録音したいもいいし、これを
それ一気にやんなきゃいけないんだ、
100日間で。
うーん、
できるんだったら別に99日間、
いや、もっとさ小分けにしていいのかなって思って、
1万回を毎日
やればいいんだ、
で100日間でやりゃいいんだから。
はあ、
洞窟にこもって誰とも会わずに五穀立ちして、
うん、それ拷問じゃないですか。
いやそんなそれした人もいますから今普通に。それをすれば、
うん、
国蔵愚問寺法っつって、
はい、
むちゃくちゃな記憶力を得ることできますよ、
うん、それについての記憶はすごいことになるだろうね、うん、
知恵のスポンジ、
その言葉のね、
あ、まあね、
うん、
知恵のスポンジですよ。
はい、
しかもそれを唱えた瞬間にですね、
うん、
空海の前に、
うん、
洞窟全体に音がねバーンと響いて、
うん、
巨大なまばゆい光がですね目の前に飛来したと、
うん、
それ以来空海は完全に人が変わったって言われてるんですよ。
はい、
うん、この秘宝を唱えることによって。
じゃあそれは記憶力向上というだけじゃなく、う
ん、人も変える、
なんかありそうっすね。
そうですね、
うん、
うん、すごいんですよこれ。
ほう、
人変えましょう皆さんね。
え、じゃあまあ受験生は、
うんうん、
その受験勉強する前にまずそれをやると、
うん、そうそう、100日間ね。だから何月
受験生の100日間って大事よ、うん、
でもその次の2日間とか全部覚えるから。
あ、ほん
と？覚えなきゃいけないこと、だって空海とかも本パラパラって言ったら全部覚えてたとかありますから、うん、瞬間記憶みたいな、
うんうんうん、
もう全部記憶していたって言いますから。
それはじゃあね、うん、ちょっとリスキーですけど。
だから中1高1でこれやって100日休んで、
それがいいね、うん、一番
で、すいませんって言って、
うん、
あれなんかあいつ変わったように見えるなっつって、うんうん、それからは部活でもうまくいくし、
うん、
好きだった女の子も仲良くなれるし、もうあれやらなきゃいけねえな、え、それどうしてお前変わったのみたいなのがあったりとか、うん、
それジャンプの裏のページに載ってるやつですよね。
真剣ゼミみたいなね、お便りみたいな、うん、いやそんなになりますからね。
あ、本当ですか、うん、
これこれ虚空蔵愚問寺法っ
つって
100万回唱えればいいんだよ、へえ、それだけでみたいな。
その塾作った方がいいわ。
まあね、
う、
うん、まあまあ塾というか
進学塾、
高野山があるんでそこで、
ああ、ね、そこでね、
はいはい、
うん、
っていうのがあるんですよ、
うん、
だからこれをまあ勉強すればまあ一瞬で記憶力得られますよというようなお話です。僕がしたい話ね、まだできてないんです実は。
あ、まだメインディッシュがある。
メインディッシュじゃないんですよ実は。空海はメインじゃないんです。
じゃないんだ。
空海の話もたくさんあるんですよ実はね、本当に、
うん、空海もね都市伝説的な話ありますからね。そ
う
です
よ、中国からドッコっていう、まあ、宝具があるんですけど、う
ん、してんじゃん、それをしてんじゃん、
放り投げて、うん、高野山まで放り投げたっていう話があるんで、そうそうそう、ね、だからその話とかも本当はしたいんですよ、もっと詳しく ね、
うん、
ちょっと今回
まあまあまあ別口でやればいいんじゃないですか。
僕が一番好きな坊さんの話します今から。
ほう、
10分ぐらいで、はい、
フェイバリット坊主。
そう、フェイバリット坊主、ベスト、
うん、
ベスト坊主いきます。
いや、なんでもいいだろ。
法然。
あ、終わり？
いや違いますよ、法然、法然です、
うんうん、
僕のフェイバリット坊主、
うん、
法然なんです。フェイバリット坊主っていいですね。いいの思いついた。法然なんですよ、名前ぐらいは聞いたことありましたね勉強でね、う
んうん、まあなんかほら念つくイメージあるもん。陳年とかさ、はいはいはい、
陳年とかね、
なんか坊主は、
うん、
法然って
言うんです。いや、法然はむちゃくちゃすごい人です、
うんうん、
法然はね、まあ、鎌倉時代の方なんですけれども、
うんうん、
あのね、平安仏教、平安時代の仏教って、
うん、
皇室とか貴族を救うためだったんですよ、
うん、
あるものがね、
うん
うん、でも本当に辛いのってお金持ってる人たちじゃなくて、うん、今もそうですけどお金持ってない人たちですよ。
そりゃそうですよ、う
ん、しかも僕らみたいにね、うん、一からもう勉強させてもらって文字を覚えていくとかじゃないんで、
うん、
文字を読めない人も多々いるわけですよ。
めっちゃ格差社会ですわ。
そう、平安時代なんてね、うん、でなおかつ女性も、
うん、軽視されてた。
ダメだ、
うん、
入れない山あるじゃないですか、高野山とかね、
うん、
とかも入れないんで、
うん、
要はもうあの金持ちしか仏教って学べないんじゃんっていうような印象しかなかった、
まあまあまあね、
仏教に対してね、
うん、
ただ法然は違うんですよ、
うん、
それおかしくねって思う初めて。
初めて思ったんだ。
思ったんです。みんな思ったかもしれないけれども、自分の全部を捨てていくなんて無理ですよ。法然はですね、比叡山ですよ。比叡山延暦寺ってありますよね、最澄
は。はいはいはい。
その黒谷というところで修行したんですけれども、
うん、
あの都の壁の外で貧困や病にあえぐ者たちに届く御仏の言葉はないのかと、
うん、
女性は成仏しちゃいけねえのかと、
うん、
摂政を生業とする漁師はですね、
うん、
救われることはないのかと、文字を知らないような方は、教えはね
読めないじゃん、
教えを解くことはできないのか、うん、その方たちにって、うん、なわけねえだろっつって、うん、その人たちが一番困ってんのに、うん、おかしくねっつって、
おお、
そう、比叡山からですね、抜け出して、うん、もう全部切って今までのもの、
うん、
降りて民衆の中に入っていくんですよ。
ほう、偉い坊さんが。
そうそうそうそう、うん、でもう勉強なんて何もせんでえと、うん、じゃあどうすりゃいいか、南無阿弥陀仏とひたすらに唱えなさいと、うん、そしたら阿弥陀如来のお力によって必ず極楽で往生できますよって言ったんですよ。
へえ。
だからもうお金の持って、うん、お金を持ってない方々だとか本当に悩んでる方々、
うんうん、
女性とかね、そういう方はもう法然に救われたっていう。
なるほどね。
そうなんですよ、うんうん、その時代っていうのがだから、まあ、あの金と結びついていたんですね、ほぼほぼ、まあ、僧侶っていうのは、うんうん、なんだけれども、そういったお金とか関係なく、損得関係なくに、ほんまに救いたいという気持ちで、都から降りてきたっていう、うんうん、山から降りてきたっていう人間なんです、法然っていうのは。
クール、
かっこよくないですか。
かっこいい。
一番好きなんですよね、
うんうん、
この法然が。
じゃあ今なおそのね、うん、普通の僕らみたいな一般人が困ったら南無阿弥陀仏っていうのはもう、じゃあそいつのおかげみたいなところはあるわけだ。
まあまあそうですね、うん、その南無阿弥陀仏でね、そうそうそう、そうですよ、うん、だからこの法然っていうのはですね、
うん、
爆発的な人気を呼んだと。
じゃあなるわそら、
うん、すげえ法然って言って、うん、もう年老いた方も関係なく、うん、若い人も関係なく、もう男女が殺到殺到し始めたんですって。
殺到するでしょう、
うんうん、っていうものが、まあ実は、
なるほどね、
法然なんですよ。これ一番好きなんですね僕。
じゃあね、それ助けられてる人いっぱいいるわけだな。いや、
そうですよ、
うん、気持ち的に。
まあ一応ですね、
うん、
法然に次いで好きなのが
また兄じゃねえか、
いますよね、
うん、
一辺承認。
おう、
一辺承認ね、
はいはい、
捨て聖とか遊行承認って言われてるんですけれども、うん、鎌倉時代ですよこの方もね、うん、この方はちょっと違うんです、法然とは。
何が違う？
一辺承認も、
うん、
要は民衆からすごいわーって言われた方なんですけれども、
う
ん、一辺承認は他と違って、
うん、
他の人たちってお寺を持つじゃないですか、うん、お寺持ってそこまで持つじゃないですよね、
そうだね。
一辺承認はむちゃくちゃ歩きます。
おー、うん、
歩き回って、
うん、
要は教えを解いていくという。
はあ、ホームレス坊主ですね。じゃあ、
そうですね、ホームレス坊主です、うん、テンプルレス坊主です、
うん
うん、
へ
え、そうなんですよ。でしかもこの方は法然の孫弟子から念仏を教えてもらったと。だ、法然の
経由だ、
うん、そうなんですよ、うん、法然イズムなわけですよ、うん、で一辺承認が理想としたのは、法然よりも前に念仏を唱えて全国暗記した空也という方がいるんですよ、
うん、
空也承認っていうのがいて、うん、その人の真似をしようってなって、
アンギャの部分をね、
うん、そうそうそうそう、うんうん、だから決まったお寺を持たずに全国を遊行しようと、踊り念仏って言われてるんですけれども、踊りながら念仏を唱えるっていうものを広めたんですよ
その念仏どうなんだろうって思うけどね、
すごくねえっすか。
おー、うん、
で一辺は一切の差別をしない、
うん、
だから病人とか、貧困にあえぐものとかもう関係なく全部ついてこいっつって、一辺承認がうわー歩くでしょそしたら一辺承認の後ろを踊りながら念仏の合いながら歩くわけですよ、一緒に。フォレストガンプの最後みたいな。
すごいすごい、うん、うわーってなるんだ。
そうなんですよ、
うん、
すごくないですかこれ。
すごい、全盛期の松方弘樹のがなんかそんなようなことしてたらしいですもんね、うん、飲み屋で。
ああそういうことね、全員出す
って
ね、
全員ついてこい
っつってね、そうそうそうそう、
みんな来てやるみたいな。
で民衆はもう歓喜して涙した。
は
あ、ありがたがって一辺承認の小便を飲むものさえと、
いや
小便してきますわ、
それはやべえ、
一辺承認が言ったらコソコソコソっといてきて、
うん、ありがて、うーわ直で飲んで
る、うひゃうめえっつって徳が詰めるよこれでって、
そんなイカレアロマで出しちゃったんだ。
そうなんですよ、すごいんですよ本当に。で行く先々ではですね、
うん、
奇跡を起こすと。
おお、何か
めっちゃ有名な奇跡、
うん、
天から花が降るという奇跡。
ちょっとよくわかんないですけど、
何もないところから、
うん、
花がですねふわーっと一辺承認に向かって降りてくる落ちてくるんですって うん、すごくないですかこの奇跡。
え、どっかから飛んできたんじゃなくて。
違います違います、
急に現れた、
急に天から花が降るという奇跡で、皆さんはですね、うん、もう涙するわけですよ、感涙、
花降ってきた、
うん、すげーっつって、で、うん、ある一人がですね、一辺上人に、この花何ですかこの奇跡、すごいっすね一辺上人、すごいっすねって言ったら、一辺が、うん、花のことは花に問えっつって無視したって
。
答えてくれなかったっていう。
花に問うんだ、
花のことを花に問え。
でもそのルールやったらもう何にも問えなくなっちゃうけどな
っていう、まあ実はもうここまでなんですけど、僕はね、
うん、
あの教えたかった人本当はもっといるんですけど、
まあいるでしょうね、いっぱい、
うん、そうそうそう、ちょっとねここまでなんですけど、面白い人はたくさんいるんですよ。
なるほどね、うん、うん、いいんじゃないですか、その
いろいろあるんですよ、
その中でもだってそれ一人一人も大変じゃん、それこそその、
そうそうそうそう、
電気あるような人たちばっかりでしょ、うん、多分
空海と最澄喧嘩した話とかね、
ああね、
したいんですよ、
烈火の炎でもやってましたから。
なん
か空海と最澄っていうキャラクターが出てきますからね。
最澄が空海から本借りるわけですよ、ちょっと貸してって言って、うん、それ返さないんですよ、
うん
うん、なんじゃこいつってなって空海はね、うん、で空海はもうほっといたんですね、うん、最澄が、まあ、話ですよ、話として説としてあるんですけど、うん、最澄があのちょっと空海のとこ行って空海の教え学んでこいつって弟子行かせるんですよ2人、
うん
うん、そしたら空海はもう受け入れて、じゃあ教えてあげるよって教えるんですよ、
うん、
でその時にもう一回ね、そしたら最澄があの空海に、うん、あの中国で、
うん、
あの教えてもらった経過アジャリっていう方からもらった、うん、まあ仏教の仏教典があるから、それをちょっと借りてこいって言うんですよ
貸してこいって、 って、
うん、貸してって言うんですよ、うん、そしたら空海が貸さないって言うんですよ、
うん、
っていうのも文字だけ読んでも無理だから、
うんうんうん、
普通にあの身を使って勉強せんとそれって学べんから、
はいはいはい、
うん、だからもうダメダメって
言った、理論だけじゃダメだよと、
貸さないよって言うんですよ、したらむちゃむちゃ切れて最澄が、うん、年上ですから最澄の方がね、うん、エリートですし、なんじゃこいつってなって、ほんならもう縁切りますわって言って切って、
うん、
で弟子にも帰ってこいって言うんですよ、
うん、
そしたら弟子の一人かなが、いやあの空海さんのところで僕勉強しますわって裏切ったんですよ。
うわ持ってかれてる。
そうそう、したらもうめちゃめちゃ喧嘩したっていう二人が、
うそりゃね、
なんか坊さんなのにほんまなんかね、僕らみたいな
ね、ファミコンの仮パクぐらいの感じで喧嘩してます、
ね、うん、名前書いてんじゃんっつって、うん、みたいなね
しょうもな
って、よースーパーファミコン
しょうもない
書いてましたよね、うん、名前マジックペンでね、うん、
それ消した後で仮パクしてるやつがいたから、
いるいるああいうやつ、うん、ダメだわあれ、
あれをじゃあ昔からやってた
の、うん、昔からやってたんですよ、
偉い人でも、
そうそうそう、うん、とかね、そういう話とかも本当あるんですよね、
そういう話の方があれだね、身近に感じるかもね、そうそう、
いろいろめっちゃあるんですよ実は、うん、法隆寺の話とかね、
これはいいんじゃないですか、
くそ
やれよじゃあまた、
いやいやいいよ、うん、また今度ね
OCT 潰してやれよ、また
そうですね、うん、OCT やりますって言って、
うん、仏教の話するっていう、
聖徳太子が、うん、あの封印されているんじゃないかっていう法隆寺の話します、ね、
ああ、うん、ちょっと OCT やるっていう必要性あんまないんだけど、
一回ね
一回潰すっていう、
OCT やるってなったら、あこいつ仏教の話するなって思ってくれれば、
なるほどね、
うん、つながりニコイチで覚えてくれればと思います。
じゃあ僕一人で全国暗夜する羽目になりますけどね、それだと OCT
ね、あ、うん、全国暗夜でまた話あるもん、
いやもういい
よ、そしたらもう、
あごめんなさい、もういいです、
四国参りして
空海と会うって、ね、もういっぱいいっぱいいっぱいです、大丈夫です、
生身大仏ありがとうございました